大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も先週に引き続き、農学部水族繁殖生理学研究室三浦剛教授にご出演いただきます。役に立つ水産学を目標にしている三浦教授、愛媛大学で特に力を入れている研究の数々についてお聞きします。
先週はずっとこのうなぎの話を聞かせていただいたんですけれども、はい、うなぎと言いますと四国では四万十川のうなぎが大変有名なんですが、はい、奥様が西土佐村出身ということで、はい、四万十とは深いつながりがあるんじゃないかと思いますけれども、
彼女の実家が四万十川の支流の目黒川、愛媛県の県境ですね、はい、そこが出身なんで、はい、
で北海道大学でずっと研究を続けてこられて、愛媛にいらっしゃったのがもう何年ぐらい前になりますか？
4年半ぐらい前ですかね、はい。
もう愛媛は水産という本当に海と関わりの深い土地ですので、先生の研究いろいろ役立てていただいていると思うんですけれども、今はどういった研究をなさってるんですか？
今はですね、はい、ハタの仲間ですね、種苗生産に関する研究ですとか、あと赤目ですね、赤目の松野町のお魚館と一緒にですね、赤目の卵を取ろうということで、資源を増やしましょうということで、ね、一緒に研究させていただいてますね。
赤目と言いますと、レッドデータブックで準絶滅危惧種に指定されている、はい、そうですね、幻の魚と言われている魚ですよね、はい、私もお魚館に行って目が赤く光る赤目を見たことがあるんですけれども、赤目のどういったことを、
はい、赤目は我々今までずっと研究してきたウナギと同じように、はい、ずっと飼っててもですね、やっぱり卵取れないということで、お魚館の館長さんにといろいろ話してたらですね、はい、卵取れないんでどうしましょうという話をしてたんで、じゃあまあお手伝いしましょうかという話になって、はい、まあ、始めたんですけども、はい、
お魚館に行くと随分こう赤目がたくさん泳いでますでしょ？
そうですね、19匹ですかね、
あんなに一度に赤目が見られることなんかないと思うんですけども。
そうですね、非常に多いですね、あそこはね、はい、
やはり幻の魚というだけあって、それだけやはり繁殖っていうのは難しいんですか？
まあ、自然界ではちゃんとやってるんでしょうけども、やっぱり人工的に飼育すると、例えば光が自然とは違ったりとか、うん、はい、温度が自然とは違うということで、その成熟になかなか向かわないんですね、うん、で本当でしたらその光をコントロールしたりだとか温度をコントロールして自然に活かせるのがいいんですけども、なかなかそれもああいう飼育施設だと難しいんで、その成熟に向かわせるホルモンを注射して卵を取ろうということをやってるんですけどね、まあ、なかなかうまくいかないんです、
ね、はい、この生態をやはり解明するということで、その種の保存といいますか、絶滅から救うっていうことができるわけですよね。
そうですね、はい、
そしてもう一つがハタの、
はい、そうですね、ハタですね。
こちらも愛媛県の水産試験場と、
そうですね、水産試験場の方と一緒に今、はい、ちょうど始めたところなんですけどね、はい、
ハタというのはあれですか、愛媛県としても注目している魚なんですか？
そうですね、ブリですとかタイとかですね、
有名ですよね、
はい、あれの、まあ、次というか、まあ、愛媛県が力を入れようとしている魚ですね。
ハタというのも変わった魚だとちょっと聞いたんですけれども。
性がですね、要するにオスメスが変わってしまうんですね、
うん、
生まれた時は全部メスで、だいたい卵産むまで6年ぐらいかかるんですけど、
はい、
でそれが9年とか10年ぐらいメスのままいるんですけども、それを超えるとどんどんどんどんオスに変わっ てしまう、で全部オスになってしまうという、そういう魚ですね。
これ全部オスになったらもう卵産めないわけですよね？
はい、そうですね。
あ、はい、ということは
ハタでやろうとしているのはオスに変わってしまってもう卵取れないんでね、
はい、
今一生懸命その育ててもですね、うんうん、6年かかってやっと卵を取れるようになったと。で大きくなれば大きくなるほど卵がたくさん産みますよね、
はい、
で大きくなってたくさん取れるかなと思った途端にオスになってしまうんで、それではいかんということで、はい、オスにさせない、まあ、かわいそうなんですけどね、オスに変わらないようにするということを今目指して研究してますね。
これをじゃあまたハタで愛媛がその養殖日本一だと言われるようになる頃にはまた何年もかかるわけですよね？
そうですね。ただ愛媛県が県の人に聞いたところ、やっぱり愛媛県の技術が一番いいらしくてですね、
う
ん、
そうですか、
はい、一番先にうまくいくのは多分愛媛県じゃないかというふうに考えてますけどね。
すごい。 でも愛媛はその養殖もそうなんですけれども真珠も、はい、そうですね、あの大変愛媛県として、うん、もう全国にアピールしているところなんですけども、はい、アコヤ貝の研究も先生なさってるんですか？
あ、もうそれも本当ごく最近で、はい、始めたんですけども、アコヤ貝はですね、例えばその私ちょっと素人でねよくわからないんですけども、はい、生殖腺ですね、卵巣とか精巣にその核を入れて真珠を作るんですけども、はいはい、その精巣とか卵巣があんまり発達していると良くないですね、うん、その真珠の質に非常に影響するということで、
はい、
で僕はあの精子形成とか卵形成、その生殖の研究してるんで、それだったらもう精子形成卵形成止めちゃいましょうということで、止められないかと、要するに精子とか卵を作らないようにするにはどうしたらいいかっていうような研究をしてます、う
ん、へえ、またそれがあの真珠の質に関わってくるわけですか？
それ真珠の質ですとか、その作業効率ですよね、真珠養殖の卵を持つと卵を産ましてやらなくちゃいけない、要するにその卵をなくさないと次の養殖の過程に行かないんで、そういう過程をなくすると、あとも質にも影響してくるでしょうし、はい、
もうなんか聞けば聞くほど愛媛県には欠かせない先生のように、
うまくいけます
あ、まだ研究始まったばかり
で、そうですね、はい、だいたい1000個研究やって3つぐらいうまくいけばいいというふうに私の恩師がよく言ってましたけどね。
1000個ですか、はい、0.3%、
まあ、そのぐらいうまくいけばまあいいんじゃないかという、まあそんなこと言っちゃいけないんですけどね。
ああそうですか。ハタの研究をなさってるとおっしゃってましたけれども、あの養殖魚というと養殖の魚を買っていただくためにはあまり魚自体が傷ついていたり、
はい、
害虫がついていたりしてはいけないわけですよね、はいはい、そういった研究も同時になさってるわけですか？
あ、はい、そうですね、寄生虫の駆除どうしたらいいか、
うん、
研究してますけどね、はい、
魚に寄生虫というのはつきものなのかもしれませんけれども、どういうふうな研究内容なんでしょうか？
あのハダムシというその寄生虫がいるんですけど、はい、その海の養殖魚ですね、必ずついてるんですけどね、うん、それがものすごい繁殖力なんですね、うん、それがつくとですね、そのかかったところから細菌に感染したりとかウイルスに感染して非常に大きなダメージを魚がね受けるっていうことで、まあ、ないに越したことはないんですけども、それを駆除するのに今何やってるかって言ったら、その真水ですね、
うん、
海産魚を真水に淡水に入れてやると、はい、そうするとその虫は全部死んで落ちちゃうんですけども、
はい、
ただ海の魚を真水につけるとその魚自体も弱ってしまう、
そうですよね、はい、
で良くないということで、いろんな薬だとかも開発されてるんですけどね、うん、やっぱり食べるものに薬は良くないだろうということで、そういう安全なですね、うん、方法を考えましょうということで、まあ、いくつか考えたんですけども、
ということはそのハダムシが魚につかないようにっていうような、もう原点のところを、
そうですね、
その魚の生態を知るということは、やはり海を守るっていうことにもつながっていくわけですよね。
そうですね、
海を守るっていうことは結局は私たちの安全を守るということにつながってきますもんね。宇和海っていうのはそういったあの海を守ろうということにも大変力を入れてると思うんですけれども、うん、そういったこともやはり同時に先生は考えてらっしゃる。
そうですね、うん、あの宇和海非常にいい海なんでね、うん、であの昨日も宇和島のちょっと行ってきたんですけども、
ああ、
まあ、非常に水もきれいですね、なかなかあんなにたくさん養殖してるのに、ね、うん、あんなにきれいな海っていうのは全国的に珍しいですよね、
うん、
僕もそれにその海を守ることにね、うん、関与できたらまあ嬉しいかなということでいろいろ研究してます、
うん、時々じゃあ南予の方も、
そうですね、時期にもよりますけど月に 1,2 回は行きますかね、
うん、
やっぱり天然の恵みといいますかね、自然の恵みですよね、うん、ああいうとこは多分日本ではあんまりないんじゃないかと思うんですけどね、
あ、まあ、近くにいるとあんまり分からないんですけど、
分からないですよね、
うん、先生これまでいろんなところ の、 あの海もご覧になってきたと思うんですけれども、
はい、
まあ、オホーツク海とか太平洋もご覧になってきたと思いますけれども、それぞれのこう海で感じるようなことってありますでしょうか？
そうですね、まあ、よくその学生の時潜ったりしてたんですけど、ね、北海道の海は、まあ、水は綺麗なんですけどね、やっぱり寒いですから、
あ、
でその魚も、まあ、いることはいるんですけども、あの一種類の魚がたくさんいるとかね、
はい、
あと、まあ、綺麗だなっていうのも昆布がこう生えてて、あの結構殺風景なんですね、北の海は。で愛媛の海は、まあ、海水浴でこう泳いだぐらいしかやったことないですけども、はい、魚の種類は非常に豊富ですし、最近温暖化の影響だと思いますけど、サンゴがあったりとかね、
あ、
非常に多様な海だなというふうに感じますね。
やはりこう海と関わっていらっしゃると、いろいろなこう地球の変化といいますか、そういったものもあの肌でお感じになるんじゃないですか？
そうですね、
うん、 これからは何かこう突き詰めてみたいといいますか、研究のテーマにしていきたいなというようなことありますか？
実はその我々やってるその水産学っていうのと養殖ですね、水産、愛媛県の非常に得意な水産養殖ですね、これ実はあんまりこううまく噛み合ってないというか、その研究が必ずしもですね、応用につながっていないというのは多分現状だと思うんですね、で我々研究者のサイドがその養殖に役立つね、研究をしていかなきゃいけないなっていうのを思ってますんで、例えば愛媛県だって愛媛県でどういうことが問題なのかっていうのをまず調べてですね、でそれに対応した形で、まあ、我々の持っている技術ですとか知識をですね活かせるような研究をしていきたいなと。今までずっと基礎的な研究が多かったんですけども、これからちょっと役に立つ一番初めに思ってたその役に立つ生物学をですね実践していきたいなというふうに思ってます。
先生も高校時代ですか、役に立つ生物学をしていきたいと
まあそう思ってたのかな
、はい、心に決めて水産学の方に進まれたと伺いました。その思いがじゃあもうずっと続いていらっしゃるという。
そうですね、今40になったんですけど、30代ぐらいの時はもう本当に基礎研究を頑張らなきゃいけないという感じでやってたんですけども、ちょっと最近このままでいいのかなっていうふうに思ってきて、でやっぱり本当に意味のあるね、学問っていうのは何かなっていうのを最近自分自身で自問自答してるんですけども、でやっとですねこういう方向で研究していけばいいかなっていうのが分かりかけてきたかなっていうところですね。
始められた頃はねまだ本当に基礎のことは大切だと思うんですけれども、また初心に帰るというような思いで、じゃあこれからも先生とともに私たち海を大切にしていきたいと思いますので、いろいろまた教えてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週は教育学部音楽学、岸恵子教授にお話を伺います。お楽しみに。